聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第35章、旧約聖書の1116ページです。イザヤ書第35章。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち悪に報いる神が来られる。神は来てあなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れ、熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、葦やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなられた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。新約聖書からマタイによる福音書第11章、新約聖書の19ページです。マタイによる福音書第19章11節、失礼、マタイによる福音書第11章の2節から6節まで。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。祈ります。主イエスキリストの父なる神よ、暗闇に住む民と死の影の地に住む者に、主イエスという永遠の光を差し込ませてくださった恵みの神よ、アドベント第三聖日に私たちをこの礼拝に呼び集め、あなたの御言葉を聞かせてくださることを恵みと信じて心から感謝いたします。どうかあなたの皆が今日も褒めたたえられてありますように。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹、また私たちの心にかかっているすべての友のために祈ります。病める友があり、体調の優れない友があり、心の病で悩む友があります。どうか あなたが日々共にいて慰め、あなたの癒しの御手を伸ばしてください。お年を召されて礼拝に出ることが次第に難しくなってきた方々があります。どうかあなたの帰り身をお与えください。教会からしばらく遠ざかっている友を導き返し、人生の悩みを抱えている友に光を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の友にはあなたの守りをお与えくださいますように。クリスマスに洗礼を受ける若き友を祝福してください。クリスマスの準備に励んでいる教会学校の愛する子どもたちと、これを導く教師たちを恵んでください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちはこの国のために祈ります。先週自衛隊のイラク派遣の1年延長と新しい防衛計画の大綱がいとも簡単に閣議決定され、それによって私たちの国はより危険な方向に向かって舵を切ったように思われます。主イエスは本当の平和を作り出すためには武器は役に立たないということ、むしろ敵対する人々に進んで和解の手を差し伸べることが平和への最も確実な道であることを教えられました。どうか私たちの国がこの認識を確かなものとすることができますように、そしてそれによって本当に世界の平和に貢献することができますようにお導きください。世界の平和の主よ、私たちを憐れんでください。神様、世界中のあなたを信ずる者たちをあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。そして主イエスキリストの福音が世界の至るところで力強く述べ伝えられますように心から祈ります。主よ、来たりたまえ。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお導きください。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ヨハネという名前の人は聖書の中に何人も出てきます。で、今日登場するのは洗礼者ヨハネです。先ほどの、11章の2節以下のところをお読みしましたけれども、そこにも洗礼者ヨハネという見出しが出ています。で、ルカによりますと、この洗礼者ヨハネという人物はイエスよりも6ヶ月早く生まれたということになっています。しかし彼は単に時間的に先に生まれたというだけではありませんで、イエスの道備えをした、そういう生き方をした、いわば先駆的な役割を果たした、イエスの先駆者であると、そういう預言者であったと言われています。歯に衣着せずに真実を語って、人々の魂を揺り動かして、そして悔い改めの洗礼へと、バプテスマへと導いた人です。ですからバプテスマのヨハネと呼ばれます。で、こういったことはマタイによる福音書の3章に詳しく書いてあります。 そこのところを念のために読んでみたいと思いますが、マタイによる福音書3章の、例えばそうですね、3章の1節から読みます。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見て、こう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。で、この私の後から来る方というのがイエス・キリストのことです。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に実を持って、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。で、随分厳しい言葉ですけれども、こういう言葉を語って人々を悔い改めへと導いた、それが洗礼者ヨハネという人物でありました。しかしイエスが、公の場面に登場して伝道を始められた時に、このヨハネはすでに囚われの身でした。なぜ捕らえられたのか。で、おそらくマタイによる福音書の14章に記されている事件と関係があっただろうと考えられます。で、14章の3節にこういうことが書いてあります。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り、牢に入れていた。ですから、これによりますと、ヨハネが捕らえられて牢屋に入れられたというのは、支配者ヘロデの意思であったということがわかります。で、このヘロデという人物ですが、ヘロデ大王とは違います。ヘロデ大王の方は大変有名でありまして、イエスがお生まれになった時にユダヤを支配していた人です。大変な権力を持っていました。で、このここに出てくるヘロデは、その有名なヘロデ大王の生父の息子であったと言われています。で、当時ガリラヤ地方の領主でした。ヘロデ・アンテパスという名で呼ばれます。ずる賢くて不道徳な男でした。で、自分の兄弟フィリポの妻をヘロディアという人物ですけれども、その人を自分のものにした。で、そのことを知ったヨハネが、あの女と結婚することは法律で許されていない、立法で許されていない。立法というのはモーセ立法ですね。モーセ立法ではそういうことは許されていないと強くたしなめます。で、ヘロデはこれを根に持ってヨハネを捕まえて牢屋に入れたと というのであります。やがてヨハネはこの人の手によって殺されるわけですが、その時のいきさつはマタイによる福音書14章の6節以下に書いてあります。14章の6節以下を読みますとこうです。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡し、少女はそれを母親に持って行った。名高いサロメの物語であります。オスカー・ワイルドがこのところを戯曲にしています。しかしこの悲劇は今日のところではまだ起こっていません。ヨハネは牢屋の中でなお生きていました。しかし彼は自分の運命を予感していたのではないでしょうか。弟子たちをイエスのもとに遣わしまして、こう尋ねさせたと書いてあります。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。で、これは今日のところの11章の3節ですね。来たるべき方はあなたでしょうか。こういう問いをイエスに向けたのでした。で、この問いはただの単純な質問ではありません。これまでヨハネはイエスこそ来たるべき方であって、イザヤ書の9章に予言されているような人物であるということを確信していました。イザヤ書9章の1節には、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ、そういう予言が書いてありますけれども、でこの予言を実現する方はこの方に違いないと確信していました。ですからヨハネは、さっき読んだところですけれども、マタイ福音書の3章ですが、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになるというふうに言ったんであります。で、彼はその時がもう近いと信じていました。ですから斧はすでに木の根元に置かれているというふうにも言いましたし、それからすべての人に向かって悔い改めにふさわしい実を結べと呼びかけたのでした。で、この確信が今や彼の中で揺らいでいる。誰がこのことを責めることができるでしょうか。人は危機に差し掛かると自分を支えている確信を揺らがせてしまいます。でヨハネは今獄中にあって、おそらく自分は近く殺されるに違いないということを予感しています。人の道に外れたことを平気でするような支配者、その支配者の逆恨みを買った結果、今自分はこうして虚しく獄につながれている。ヨセフスによりますと、この牢屋というのは市街の東の方6キロメートルの山中にある マルケス要塞で、これはヘロデ大王が作った、非常に堅固な要塞ですけれども、その要塞の一部にありました。万に一つも脱獄の可能性はない。でこの獄中でヨハネは自分の人生は一体何だったのかということを問うていたでしょう。そしてイエスに向かって、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、そう問うたのです。でこれはこの預言者の深い動揺を表しています。もしかしたらあなたに望みを託して生きてきたのは全くの見当違いだったのではないか、そういう疑問です。人はしばしばそういう場面に出会います。自分の中にある確信や希望やそういうものが揺らぐ。そして自分の人生は一体何だったのかと問う。そういう気持ちにならなかった人が一人でもいるでしょうか。で今日の場面はそういうことを私たちに訴えています。でこのことと関係するわけでありますけれども、私は最近嵐の夜にという絵本を読みました。大江健三郎さんが一月ほど前に新聞に、ある文章を書かれまして、その中でこの本のことを書いておられます。で私は大変、心を打たれて興味もそそられたもんですから早速読んでみました。木村雄一という人が書いたお話でありまして、絵は阿部寛という方が書いています。6冊、全部で6冊です。そんなに安い本ではありません。私どもがその本を買いまして、教会の図書室に寄付しようと思っています。いずれ登録されると思いますが、皆さんにもぜひ目を通していただきたい。夜の暗い森の中でメイというヤギとガブというオオカミがお互いに相手が誰かを知らないままに出会って友達になる、しかも親友になるという、そういうお話です。食うものと食われるもの、オオカミはガブという恐ろしい名前を持っておりまして、ヤギの方はメイという鳴き声からの連想でしょう。そういうオオカミとヤギというのは食うものと食われるものであります。でそういうものがやがて平和に共存するようになる。でこのことは旧約聖書の夢でした。イザヤ書の11章に素晴らしい言葉があります。そこのところをちょっと読んでみたいと思いますが、旧約聖書の1078ページです。11章の6節以下、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみごは毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。 水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。やがてその日が来る。その日が来ればこうなると、必ずこうなると、食うものと食われるものとが一緒に愛し合って一緒に生きていくことができる、そういう日が必ず来る。イザヤはそう言ったのです。しかしそういうことは所詮夢でありまして、現実には不可能だという冷めた声が私たちの世界の至るところに聞こえます。この嵐の夜にという物語でもそうでありまして、そういうことは実際は難しいどころか不可能であるというような声が通奏低音のようにずっと響いています。ヤギの命には親切ですけれども多少おせっかいなヤギ仲間がおりまして、でこれは私たちの世界によくあることです。親切だけれどもおせっかいで少しうるさい、そういうヤギたちがたくさんいて、この命に狼が出そうなところには絶対近づくなということをやかましく言います。そしてガブとの間の友情、ガブと出会うという喜びを邪魔します。他方ガブ、狼のガブもヤギの命に非常に深い友情を感じてはいるんですけれども、時々目の前にいるおいしそうなヤギの匂いがしてきて、思わず食欲をそそられるようなこともあるわけですね。その度に頭をゴツゴツ自分で殴って、いかんいかんと言って、大切な友達を食べちゃいけないと言って言い聞かせるわけですけれども、そういうこともありますけれど、それ以上に彼の背後には狼社会の圧力があります。ヤギというのは要するに餌に過ぎない、それが彼が属している狼社会の常識です。で、そういう常識に逆らって生きるっていうことがどんなに難しいか、この絵本はそのことを私たちに訴えています。その中で二人は次第に追い詰められていく。で、結局友情のためにこのガブという狼は死ぬのです。大江さんはその新聞に書いた文章の中で、この物語の終わり方に自分は異論があるということを書いておられます。二人がどんなに辛くても一緒に生きていける道を書くことはできなかっただろうか、片方が何か犠牲のような形で死んでいくっていうことで終わらせるのには自分は異論があるということを書いていらっしゃいます。それはおそらく正しいでしょう。しかし私たちの世界の現実というものはこの物語の通りだと思います。友情は私たちにとって大切です。しかしその友情は私たちのこの世界の中では傷つきやすい。およそ友情であれ、希望であれ、平和であれ、美しいものはこの世では儚い、壊れやすい。この絵本は一面ではそのことを子どもたちに教えていると思いますが、しかし同時にこういうことも言っています。この食うものと食われるものとが美しい友情を結んで一緒に生きたということ、それは長く記憶にとどまる。その記憶は消えていかない。 で、そういうことをこの木村さんという作者は訴えたかったのではないでしょうか。私はこのヨハネのことを考えながら、この物語のことを思い出していました。ヨハネも獄中で自分がこれまで抱いてきた美しい希望が破れるという危険に直面していました。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。そういう深刻な問いを彼は抱かざるを得なかった。自分がこれまで持ってきたあの美しい希望が破れるという危険に直面しています。しかしこの問いに対して主イエスは答えられます。これが4節以下です。今日のところの4節以下です。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。私につまずかない人は幸いである。この言葉の意味は、あの主イエスは現実であるということではないでしょうか。彼は現実にこの世の中でこのように生きられました。これは夢ではない、現実なのです。で、この現実が私たちの世界に一つだけ確かなものとしてある。それに私たちは自分たちの心を預けて生きていかなければならない。また生きていくことができます。私につまずかない人は幸いである。イエスという方のなさったことは現実なのです。そのことを私たちは心に留めたいと思います。祈りましょう。神様、私たちの心の中にはこの世界の現状を見るとき深い動揺と疑いがあります。その中で私たちの希望はない、確信は揺らいでいます。しかし主よ、どうか主イエスキリストを見上げることができますように。ここでつまずくことのないように私たちをお導きください。私たちを支えてください。私たちを憐れんでください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌236番。